都心部にあるビルの地下。普段は貸しスタジオや貸しホールに使われているだだっ広い空間で、月に一度、ちょっとした催し物が開催されている。意地もプライドも投げ捨てた女同士が、むせび合いながら多額のファイトマネーを得るために、互いの正義を競い合う、地下闘技場。競い合うのも女なら、観客もみんな女。男子禁制のマニアックな地下世界だ。とある金曜の夜、私はその貸しスタジオへ続く階段を下っていた。降りた先のガラス戸を押し開けてみると、中にはうっすらと明かりが灯っている。今日は試合があるわけじゃないし、人の気配は全くしない。でも、ドアの鍵も開いたし、明かりもついてるから、団体の、代表、社長？とにかく、闘技場のプロモーターで、浅沼って呼ばれてるあのお姉さんが、もう来ているんだろう。私は、プライベートな仲間からの、飲みの誘いも遊びの誘いも断って、無理を言って、このスタジオを開けてもらっていた。私は、この団体に所属する選手の中でも、ランクは真ん中くらい。別に、強いだの弱いだのにこだわりはないし、人気があってもなくても関係ないんだけど、ファイトマネーに関しては高い方がいい。高いファイトマネーをもらうためには、自分より上のランクのやつに勝たなきゃいけないけど、今の私じゃ、トップランカーの5人どころか、その下にだって勝てるかどうか怪しい。勝とうと思ったら、もっと技術をつけないとダメだ。一生懸命練習だなんてめんどいけど、金には変えられない。だから、同じようなことを考えてる奴を紹介してもらって、スパーリングをすることになっていた。まあ、それに、気持ちいいことだし、楽しみにしてないわけでもない。できれば可愛くて、いい匂いのする子だといいな。浅沼さんと会う約束をしているスタジオの楽屋を目指して、廊下を歩く。すぐに、楽屋と書かれたアルミ製のスリットドアが現れた。すりガラスの向こうも電気がついている。浅沼さんかな？
チーッス！あれ？
そう声だけかけてドアを開けてみると、中には誰もいなかった。荷物も置いてないし、今ちょっと外してるってわけでもなさそうだ。
おかしいな。
スタジオ自体が空いてたし、電気もついてる。誰もいないってことはないと思うんだけど。そう思いながら、私は靴を脱いで楽屋へと上がった。その瞬間、チカッと照明が光った気がして、目をつぶった。
何？今の。
ちょうど入り口の叩きのところにあった、洗面台の照明に目を向けて、その鏡に映っていたものに絶句した。そこには、染めた金髪をポニーテールにして、サロンで焼いたみたいな小麦色の肌と、それを見せつけるかのような、露出度の高い服を着た、いかにも遊んでそうな格好をしている、私が、二人、映っていた。私は思わず、その女に視線を送って怒鳴っていた。
なのあんた真似するな！真似してるわ、そっちでしょ！
一体何がどうなってるの？そっくりさんなんてレベルじゃない。服から顔から体つきまで、私と同じ女がいる。しかも、一体何なのかを聞きたいのに、この女は見かけだけじゃなく、言うことも私にかぶせてくる。ただでさえ訳がわからなくて混乱してるってのに、このモノマネ女は、自分も混乱してるみたいに、私に食ってかかってくる。なんなのこいつ。ムカつくんだけど。
あんたさ、ファンだかなんだか知らないけど、迷惑だからマジでやめてくんない？いや、迷惑なのはこっちなんだけど。私に憧れるのはわかるけど。そこまで真似するのはさすがにキモすぎ。何？本物気取ってるの？気取ってるっていうか、 あたしが本物の篠崎千尋だし、あんたが真似してる偽物、わかってる？頭おかしいんじゃないの？篠崎千尋はあたし、あんたが偽物、現実見なよ。はぁ？現実見た方がいいのはあんたでしょ？頭おかしいんじゃないの？マジでなんなのこいつ。ムカつく。マジでムカつく。あたしはあまりにも腹が立って、目の前の女を力ずくで追い出そうと、腕と胸ぐらを掴んでやった。そうしたら、逆にあたしも腕と胸ぐらを引っ張られる。
触んないでよ！そっちこそ離して！出てって！
あたしの真似して本当にキモい！
キモいのはあんたでしょ？この偽物！偽物はあんたでしょ？調子に乗んないでよ！
こいつマジで何なの？偽物のくせに、あたしになりきってるつもり？むかつく。マジ許さない。あたしは女を引きずり倒してやろうと、掴んだ服を力任せに引っ張った。だけど、偽物女も、あたしの腕を引っ張り始める。また真似して。ただじゃ置かない。
ふざけないでくれる。さっさと、出てくって。
はぁ、そっちが、出てってよ。
あたしは、ここで、用事があんの。それは、あたしだって、出る、でしょ。
ムカつくことに、女も私を追い出そうと抵抗してくる。私はそれを押し返そうとした瞬間、玄関の段差に足を取られてバランスを崩した。どさっとクッションフロアに偽物女と一緒になって倒れた。偽物女は私の上にのしかかってくる。
こんな生意気に、どいてよ。
私はすぐさま偽物女の髪をひっつかんで身をよじり、床に引きずり倒した。
ほら、出てくって言いなよ。出てくのはあんただって言ってるでしょ。痛
っ。馬乗りになってやったけど、偽物女の方も私の髪をつかんできて、また私が床に倒された。
こんな、ふざけ、
上になった偽物女の腕に爪を立てて引っ張り、上下を逆転する。でも、今度は偽物女が、私の腕に噛みついてきた。思わず手を離した瞬間、偽物女が、私の腕に爪を立ててきて、また上下で逆転してしまう。でも、すぐに私も噛みつき返して、また偽物女を引き倒した。お互いに爪を立て合い、噛みつき合い、服と髪を引っ張り合いながら、ゴロゴロと楽屋の床を転がる。
そんな、
馬乗りになられていた私が、偽物女のシャツを引っ張ったら、ついに首元が裂けた。同時に、偽物女も倒れ込んだので、私はまたその上に飛びかかる。でも、私のシャツも引っ張られて、ピリッと裂けた。この女、許さない。絶対に許さない。
こんな、
私は片手で偽物女の髪をつかみながら、そのシャツを私のシャツ以上に引き裂いていく。偽物女もムカつくことに私の真似をして、私のシャツを力任せに引っ張り出した。
ふざけないでよ。こっちが先にやったんでしょ。
うるさい。
大体あんたが私の真似してるからでしょ。
はぁ、あんたは素人のたまたま顔が似てるだけの人でしょ。
はぁ、偽物がそれを言うわけ。私がここの戦士の篠崎千尋、あんたみたいな偽物女、早く出てって。
篠崎千尋は私だって言ってるでしょ。
あぁ、もう。
そこまで言い合って私たちはお互いを押しのけ合い、距離を取った。嫌に頭がぼーっとするのは、ムカつきすぎて興奮しているからか。とにかく、お互いの服はビリビリに裂けていて、下着も脱げかかっている。この偽物女、外見と着ているものを真似しているだけじゃなく、下着まで私と同じものをつけていて、
頭にくる。服がビリビリに裂けたせいで、ほとんど丸見えになったサロンで焼いたみたいな素肌のあちこちにはミミズバレが浮いていた。いい気味だ。そんな半裸の偽物女を見ていたら、ふと私はここへスパーリング相手と練習をするために呼び出されたんだったことを思い出した。そしてすぐに私は一つの答えに行き当たった。そうか、この偽物女が私の相手ってことか。ああ、なるほど。あんたがスパーリング相手だったんだ。へえ、そういうこと。偽物の素人なんて連れてきて、私の練習にはならないかな。本物は私だって言ってるでしょ、偽物女。偽物はそっちだって言ってるでしょ、偽物女。
やられたのと同じくらいはやり返してはいるけど、服も破られたし、髪の毛もボサボサにされたし、爪痕や髪痕をあちこちにつけられた。今すぐにでももう一度飛びかかって、組み敷いてボコボコにしてやりたいという気持ちもある。
この偽物女が、顔や体つきが、私に似ていることは認めてやる。でも、この女はただ似てるだけで、正当義に関しては素人のはずだ。本物の私だと言い張るんなら、そっちで勝負してやる。相手が素人だろうが関係ない。私は目の前の偽物女をスパーリング相手だと思って、思う存分壊してやる。あんた、もう許さないから。あんたこそ、泣いて謝ったって許さないから。はいはい、言ってなよ偽物女。はいはい、真似するの上手だね偽物女。私は偽物女に飛びかかった。偽物女も真似して私に組みついてきて、揉み合いになる。私は片手で前髪を掴んで、もう片方の手を股の間にねじ込んで、あそこに無理やり指を押し入れる。でも、私も偽物女に同じことをやり返されていた。あそこに無理やり入れられた指がくねって、ビリビリと痛みが走る。こいつ、ムカつく。マジでこいつはムカつく。その一心で、私も無理やりあそこの中をかき回してやる。
なんだ、下手くそじゃんか。それは、あんたでしょ。痛いだけじゃん。強がってるだけでしょ。
正直感じさせようとかそういうのはどうでもよかった。とにかく最初はこのムカつく偽物女を苦しめてやりたい。快感だろうが痛みだろうが構わない。どうせ素人だし、後々になれば私がやりたい放題やれるに決まってる。ただ私のあそこの中をかき回すのは下手すぎて、痛くて余計にムカつく。バインして返してやる。でも次の瞬間、私のあそこから腰に突き抜けるような快感が電気みたいにビリビリと貫いた。
感じたんでしょ。今、あんたが下手すぎて痛かっただけ。
急にあそこが濡れ始め、偽物女の指が中をこするたびに、これまで経験したことのないような快感が走る。
嘘、
嘘でしょ？素人のはずなのに。
濡れてきてるみたいだけど。
あんたこそ感じてるんでしょ。ありえない、ありえない、ありえない、ありえない。私が素人の偽物女に感じさせられてる？トップランカーの最上位のキングと試合をした時だってこんなに感じたりはしなかったのに。こんなの全然気持ちよくて感じてるくせによ
く言うよ。
お腹に響くような快感にガクガクと腰が震える。全身から力が抜けそうになるのをこらえて偽物女の髪をつかみながらあそこの中を指先で必死にこする。でも偽物女の指も一層激しく私の中をこすってきた。
何こいつ、嘘、やばい、こんな偽物なんかに。
ビクンと体が跳ね上がった。
でしょ、行くわけないでしょ。あんたみたいな下手くそ相手に。下手くそはあんたでしょ。言ったくせによくそんなこと言えるね。
なんとか相打ちに持ち込めたけど、この偽物女はやばい。ただの素人なんかじゃない。テクも私と同じか、もしかしたらそれ以上かもしれない。全力で行かないと負けてしまうかもしれない。負ける？私が？本物の私が偽物女なんかに？
はぁ、言ったのはそっちでしょ。はぁ、
偽物女なんかに生かされるわけないでしょ。まだ自分が本物だって思ってるわけ？偽物女のくせに。あんたが偽物だから偽物女って言ってるんでしょ。本物は私だし。何言ってんの？本物は私だし。この勝つのは本物の私なんだ。負けない、負けるわけにはいかない。偽物女なんかに負けたら私が偽物になっちゃう。その一心で私は偽物女のあそこに入れっぱなしだった指をさらに奥へと突っ込んでめちゃくちゃに動かした。偽物女も私の中を無理やりにかき回してきて、さっき以上の快感が私の理性を押し流そうとしてくる。それに耐えるために私はもっと激しく偽物女の中をこすり続ける。
いけよ偽物、あんたが、いけよ偽物。
け、行け、行け、あんたが行け、
行け、
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 行け、行け、行け、
行け、
行け、
また生かされた。偽物女なんかに、偽物のくせに。
連続で言ってしまったせいか、ぼんやりとする頭で、それでも私は目の前のこの女に怒りを感じていた。偽物のくせに本物の私をこんなに苦しめるなんて、ムカつく。マジでムカつく。許さない、絶対許さない。
この偽物女、
私はもう訳も分からず、とにかく偽物女にのしかかった。偽物女も私に組みついてくる。
私
は偽物女の首筋に噛みついて、後頭部から髪を引っ張り、あそこに入れた指を動かす。偽物女も私のあそこの中をかき回しながら、私の髪を引っ張り、首筋に噛みついてくる。
また真似して。
私たちは一塊になって再びゴロゴロと床を転げ回る。
もう何だっていい。私がどれだけやられることになっても、この女めちゃくちゃにしてやる。
もう本当に何が何だかわからなくなっていた。痛いんだか気持ちいいんだか、怒ってるんだかそうじゃないんだか。ただもう私は目の前にいる自分と同じ女とドロドロになりながら、ただただ快感を与え合っていた。私なんでこんなことしてんだっけ。頭がぼーっとしちゃって、もうなんだかとにかくこうすることしか考えられない。
また行く。
キスなんか？ダメ。この女は絶対にめちゃくちゃに。
私が本物の。
私たちは床に転げ、相変わらず互いのあそこの中を指でかき回しながら、後頭部に回した手では髪の毛を乱暴に握り合い、わけもわからずにキスを続ける。憎いと思っている相手とのキスに、意識のどこかで違和感を覚える気がしないでもないけど、その気持ちはまるで何かに上乗りされるみたいにかき消えていく。もうわかんない、何にも考えられない。ムカつく、こんな偽物女に。私気持ちいい。ダメ、頭が真っ白に。どれくらいの時間が経ったか、私は遠くで鳴る携帯の音を聞いて意識を取り戻した。
あれ、私どうしたんだっけ。あ、携帯鳴ってる。
ぼんやりした頭をなんとかはっきりさせて立ち上がろうとした瞬間、ガクッと膝から力が抜けて、私は床に倒れ込んだ。
私、そうだ、私、偽物女と戦って、それから…
床を這いつくばってしまったからか、意識をなくす前のことを思い出して、部屋の中を見回す。でも、そこに偽物女の姿はない。
あいつ、一体、どこに。あいつ、あれ、あいつ。
あの偽物女のことを思い返そうとすると、頭の中にぐちゃぐちゃっとした記憶が蘇ってくる。
私、おかしくなっちゃったのかな。私は、どっちの偽物女だったんだっけ。うん、あれ、よくわからない。
よくわからないけど、記憶が二重になっているような、そんな奇妙な感覚だった。いや、それよりも電話。私は気を取り直して、ソファーの上に無造作に放り投げられていたポーチから携帯を取り出した。そこには、約束をしていたはずの浅沼さんからの着信履歴が表示されている。
そうだった、私、スパーリングでここに来たんだっけ。
そう思い出しながら、私は浅沼さんに折り返す。呼び出し音を聞きながら、私はなんとか立ち上がって、出入り口のドアの前にあった洗面台を覗き込む。顔にも体にも、私がつけた爪痕や髪痕があちこちに残っている。
私につけられた爪痕や髪痕も、あれ？今の、どういうこと？私を噛んだのが私で、私を引っかいたのも私で、噛まれたのも私で、引っかかれたのも私で、あれ、私ってどっちの私だったの。
そう混乱している私の耳に、携帯の向こうから浅沼さんの声が聞こえてくる。何があったかを説明する前に、私は浅沼さんから聞かされることになる。洗面台の鏡に貼り付けてある奇妙な飾り、鏡盛りが私の体験したスパーリングの元凶だってことだ。